はい、では切り壺の行為大ですと、もう全体に関わるような話ではありますけれども、見てみましょう。318ページ。1番、その美貌から切り壺邸に寵愛されます。2番、後ろ身がないため先輩の女房たちのいじめに遭います。これはもう母子家庭なんですね。お父さん亡くなってますからね。そして3番、切り壺邸との間に光源氏を産みます、ね、光り輝く男の子生まれました。で4番、ところが小貴殿の女房にいじめられて病気になり死にます、死亡します。で結局3歳で母を亡くしたという源氏において、5番、光源氏のマザコンの原因となります。で一方6番、切り壺邸の嘆きも深くですね。でひたすら切り壺の行為を死亡し、で政治もおろそかになってしまうんですね。でそこでじゃあ切り壺の行為とそっくりですよっていうことで迎え入れられた妻が藤壺であると。でその藤壺が結局は光源氏が、まあね、愛する女性となり、2人は関係を持ってしまって子供が生まれるっていうところも非常にこの源氏物語全体に大きな影響を与えているシーンですね。はい、それではいずれの御時にかということで図を見てみますと、まあ父右大臣側の娘小貴殿の女房と切壺邸との間は、まあ、しっくりいってません。ただ子供が生まれてますね。でこの王子がいずれ東宮となって朱雀邸になっていくことによって小貴殿の女房そして右大臣側が栄えるわけですから、東宮争いとして切壺邸と切壺の行為の間に生まれたこの光源氏、まあ、彼が東宮争いに立っちゃうと話がややこしくなる。なんせ知性教養容姿抜群。ただしお母さんの切壺の行為は身分が低く、そしてもちろん女房と恋というね、女性の見やすんどころのポジションからしても女房の方が上ですから、後ろ盾となる右大臣がいる小貴殿の女房、後ろ盾何にもない切壺の行為とでは本来勝負にならない。だけども切壺邸がもうね、あまりのご寵愛ぶりを切壺の行為に対してしてしまいますから、まあ、ちょっと切壺の行為のそのポジションとしては辛いものがあると。で、そうこうしているうちに小貴殿の女房にいじめられて、切壺の行為は死んでしまうということなんですよね。まあここから壮大なる54条源氏物語がスタートするわけですけれども、紫式部自体実はなんかこの切壺の巻から書いたわけではないらしいんですよね。ですから後になってこれを付け足して上手にまとめるあたりも、まあ、一種才能だと思いますね。見事なスタートになってますから、まあ、みんなもなんか将来小説とかお話を書くときは一番面白いと思うところから書いて、でそれが受けたら実はっつって後日談で最初に戻るとかねよくありますよね。なんとかリターンとかいう感じで第2弾第3弾でこうね映画とかもあったりしますけれども、実はこの主人公の生まれはこんなんだったんだみたいな形でどうやら源氏物語もハイライトシーンから書かれて結局は源氏が生まれるというこの切壺の巻は後で書かれたらしいですね。はい、じゃあこの超有名な出だしの切壺の巻のところ、そして、まあ、最愛の妻である切壺の恋を失った切壺邸、そしてマザコンの元凶となるね、ある意味切壺の恋、そして光源氏の女性遍歴のスタートというものがここに原因があったというあたりもしっかりと覚えておいてください。では壮大なる54条の源氏物語、まあ、最初に戻って切壺の巻でこれにて終了。お後がよろしいようでということで終わりです。